Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では企画展田沼武義写真展東京我が残像1948年から1964年を2019年4月14日まで開催中です。今年、写真家として活動して70年の節目を迎えた田沼武義氏がどのようにして写真家木村伊兵衛の助手となったかなど、当時のエピソードや一発勝負で瞬間を捉えるフィルム写真ならではの撮影者の思いをお聞きしました。浅草下町生まれの田沼氏ならではの温かみのある語り口をごゆっくりお楽しみください。
僕がその木村伊兵衛に会ったのはサンニュースっていう会社に入って、そこに木村伊兵衛さんがあれです、顧問で、
はい、
そこにいらしたわけですね。それでいやすげえのがいるなと、なんたって雲の上の人ですからね。それでちょうどその助手が、その僕より前の助手が岩波写真文庫に名取さんと行ってしまったもんで空きがあったんですよ。そこに入れないかと思って僕は木村さんに直談判で助手にしてくださいって言ったら、助手なんていらねえよって断られて、そこから始まるわけですよね。で、まあいらないよって言われたって、僕はそんな簡単に引き下がるような人間じゃないし、それは散々いろんなことやってきてるから、もう あの手この手で木村伊兵衛 のあれをついていくようにしてるうちに、いつの間にか私は助手になった。
どれぐらい、最初にアタックしてからどれぐらい時間がかかりました？
2ヶ月か3ヶ月ぐらいかかってね。
結構長くかかりましたね。
そんなに焦ってもダメだっていう、まあ、毎日その会社に行ってますからね、木村伊兵衛もそこへ来てますから、だから会う機会はあったんですけどね。
じゃあもうある時からもうついていっても何も言わなくなって、
いやだからいつその要するに出かけるかっていうことを、情報を入れることが大変なんです。はい、木村伊兵衛が大体日曜日って言っていない、写真撮りに行っちゃうわけですけどね、はい、何時頃出ていくとか、それを聞きつけて、それでうちに朝行くわけですよ、はい、押しかけるわけ。そうするとその木村さんが支度して出ていくわけ。それで一緒にくっついていく。でくっついてたって、荷物っつったってそんな荷物たくさん持っていくわけじゃないんですよ。まあライカは1台にレンズがせいぜい 2本ついてるのとね、合わせて2本で、フィルムが5、6本ですね。その当時のライカのマガジンってこう入れるこう専用のケースがありました、はい、それに入れて小さなカバンを一つ担いで出ていく。
でもそれもう木村さんの行かれるところはどこでもついていくと。
いや、それついて行って覚えるわけですよ。覚えるというし、見て盗むわけ。
田沼先生以外にもそういう方は何人かいらっしゃるんですか？
いや、同じ時にはいない
です。いないんですか？
うん、その2人もついてったら邪魔っけでしょうがないじゃないですか。
そうですね。
大体木村さんというのはそういう、行々しいことが嫌いな。で、かたや土門健さんというのは行々しいことが大好き、はい、
全然違うんですね。
違うんです、タイプがね。それで、僕が土門先生に会った時は、土門さんの、弟子の、三堀伊義っていうのが写真家がいまして、それは私の兄貴と同級生なんですよ。でうちに年次遊びに来てたもんで、僕はもうまあ通貨の中でいたもんで、その人と2人でサンニュースに入ったわけでね。サンニュースで入って、彼が土門さんとか行くけど一緒に行くからって言うんで、僕が連れてくださいってくっついて行った。そしたら明石町のそのね長屋の2階なんですけどね、行ったらその お母さんっていうのがおばあちゃんがいましてね、あのケンちゃんちょっと銀座にあれを飲みに行ったから、あのコーヒー飲みに行ったから帰ってくるから2階行って待ってなよって言うんで、まあそれはあの三堀さんっていうのはほら弟子だからね、それで一緒にくっついて上へ上がって、それでそこにあれがあるわけですよ、コンタクトアルバムがね、それをそれ三堀さんと一緒になって見てたそしたら本人が帰ってきた、はい、で僕の顔を 見るなりにすごい顔が真っ赤になったわけですよ、そう木村伊兵の弟子が俺のとこへ来てね、コンタクトを見てるとはな俺に許可もなくて何事だっていう、ことを感じたんですよね。もう今や怒鳴らんばかりの顔になった、仁王、はい、うん、立ちになって、いやこれやばいなと思った。そしたらね、途中で気が変わったんです、ね、土門先生、僕からね木村伊兵の現像の情報を知りたかった。
逆スパイみたいになりますね、
うん、それで暗室作業してたのが弟さんの直美ちゃんっていうのがいたや、でそれその人を呼んで、で本人が僕にいろんなことを質問するわけですよ。それで木村氏は何の現像機使って何分ぐらいやってどうのこうの全部別にね内緒の話じゃないからそれ全部喋った。それでその直美ちゃんがそれを聞いてて、それで変わった考え方。それ以降はものすごくなんていうの、そういうなんていうの敵対意識っていうのは全くなくなって、はいはい、結構可愛がってはもらったんですよ。
その情報が漏れたのは木村伊兵先生は怒らないんですか？
だって別にそんな特別なさ、はい、それは明治時代とかはこうね現像壁がどういうふうに調合するなんていうのは、はい、これ内緒ですから、はい、みんな秘密にしてたんですけども、はい、で僕らの頃になったらもう全部本に出てるものばかりですからね、別に内緒にしたってしょうがないわけですよ。だから何の現像液を使ってるっていうことが分かると、まあそれは何種類かのいろんなフィルムの現像液がありますから、あそうかっていうことで分かる程度ですから、その秘密をばらしたっていう、ことはあんまり考えてない。
と今のお話を伺ってると土門さんはすごく木村さんをライバル視しているというか。
いやだって追いつけ追い越せ で、
ね、
木村伊兵に追いつけ追い越せで、うん、あそこまで行った人ですからね。
じゃあ木村伊兵さんはそんなに土門拳さんのことを意識されてなかったんですか？
まあ晩年は意識してましたね。相当やっぱし意識しておりました。でまあ自分がすごいいろいろ仕事してる時は、はい、要するに木村伊兵は朝日カメラやっても戦者なわけですよね。で土門拳は応募者なわけだから審査してもらってなんかしてたわけで、そういう間柄はあった
わけ。じゃあお二人からこう何か田沼先生が受けた影響として大きなものってそれぞれどういう感じの部分っていう。
木村先生はね本当のことなかなか言わないです。すごいお政治が うまくて、アマチュアことにアマチュアにアマチュアの場合にはけなすことは全くしなかったんですね。僕らプロの場合はね、褒めることは全くしなかった。何にもアドバイスはしないです。自分で考えろです、うん。それで俺から盗めと。俺の真似したって俺よりはうまくならないっていうことをピシャッと言われる、うん、ならないよっていうことを言われたんですね、うん、
じゃあそれは今も田沼先生がいろんな方に指導される、学校で教えられたりするときもなんとなく木村伊兵スタイルというか。
いやそんなことない
ですよ。そんなことないですか、
うん、だってそんなこと言ったら学校成り立たない
そうですね。
お前自分で考えろとか、それじゃあね、 生徒が逃げちゃう。
ああ、そうですね。じゃあ、片谷土門健っていう人はどういう感じの方ですかね。
土門先生はすごくいろんなことを教えるわけ。だからアマチュアの、写真家がたくさん、くっついてたわけ。新橋の、連中とかね、浅草の連中だとか、みんないろんなとこに自分の、こうアマチュアの教え子がいるわけ。それでアマチュアからプロになった人もたくさんいるわけですよ。月齢やなんかでね、まあ、根節丁にちゃんと書くんですよ。
全然もう人柄も写真に対する考え方も作風も全く違うんですね。それでもやっぱりライバル視するっていうのは面白いですよね。
いや、それはね、どっちが主導権が握れるかっていうことはやっぱしかなり大きな問題だと思いますしね。
そんな中で田沼先生はどちらにもこう信仰があって可愛がられてっていうのはやっぱり珍しいんじゃないですかね。そういう人ってあんまりいない。
人畜無害だったから、
ね、いやいやそうですか、
うん、要するにね、野本先生の場合は写真の撮り方が正反対なんですよ、木村と。で、野本さんの場合にはさっき多田さんがおっしゃったように、営業写真館からこう始まった人で、それで人物を撮るのに暗箱っちってこう三脚をつけてるキャビネ版の甲板で撮ったのがこうそもそもの始まりだろうと私は思うんですけどね。でそれでこう作品を作ってたからがっちりこうあれをその構図が決まって自分のこう考えがそこに映し出されないと気が済まない。だからすごい土門先生の写真をご覧になると分かるけれども、はい、ビシッとこう決まってるんです。
そうですね、作り込んだ重厚な感じっていうのは
人物にしても仏様にしてももう決まった形にはめ込んでる。木村伊兵衛はそういう形を嫌うわけです。それを木村伊兵衛は自分が考えるんじゃなくて向こうの性格をいかに引き出すか、それ引き出したものをこう写真にして見せるか。野本先生の場合には最初からその人の勉強してこういうふうに撮りたいと思って、撮影に集中してるわけですよね。だからもう形にびっしりはまった、作品ができるわけ。土門先生と木村先生の違いはそこにある。
あ、なるほど。
相手のものを引き出すと、それはもう決まったものをにこうはめ込むんじゃなくてその人物に合うその写真を撮って、でまあ、ことに木村平は日常を撮るっていうことが自分のテーマであるし、自分自身は報道写真家ですと言い続けてた方ですからね、
うん、今回の展覧会の東京我が残像なんていうのは完全にもう木村伊兵衛スタイルというか自伝でもこう書かれているようなこう写真の居合術というか非常に軽やかに撮られているような。
そうですね。そこでこうすれ違いでもう決定するわけですよ。う
ん、もよく今回会場で見ててよくこんな瞬間撮れたなって皆さんすごく感心してご覧になってるんですけど、よく撮れますよねああいうものを。
いや、それはいつも撮れるとは限らないですからね。その年中その失敗してカーッとなったりなんかして、それでだんだんそういう形が取れるようになっていくわけですから、それこそ自分のスタイルがそこでできてくるわけですよね。
今だともうデジタルでバシャバシャと取って中でいいのがまぐれで取れればっていう考え方の人もいるじゃないですか。それとはもう全く違うというかね。
一発ですよね。
一発ですよね。
で、木村伊兵衛がね、たくさん撮ってるっていうライカーの、はい、使ってね、というそのイメージがあるんですけども、大体ね、見てるとね、 2、3枚しか撮ってないんですよ。これすれ違いざまにね。それはそんなに撮れないですよ。あの今みたいにモーターがくっついてるわけじゃないですから、手指導式であの何枚かシャッター切るわけですから、それで 2、3枚なんです。で、多い人で多いあのこうシーンを撮ってる場合でも 5、6 枚です。あの要するに子供が遊んでる情景とかそういうものを、それを 5、6 枚のうちで一つにまとめあのこう形を出すわけですよね。うん、
ね、今と違ってその場で確認できるわけじゃないから、どういうものが撮れているのかっていう現像のドキドキっていうのは、
まあそれはないわけじゃないと思いますけど、そんなことは顔にも見せないですね。うん、大体すれ違いざまでパッと撮って撮れなかったから追いかけてて撮るっていうことは絶対しないですからね。僕らあの、あ、撮り損なったと思ってまたかけてってね、あの回って、前に出て言って待ち構えて撮るっていうことは ありますけども、木村家は絶対それやらないですからね。もうその瞬間で全てをあの解決、その辺はすごいなと思う。
今回展示されている作品も昨日あの内覧会だったので、結構お客さんが見てる中で、これってあの写ってる人にお願いしてここに立ってもらったのかしらとか、そういうことをおっしゃる方も結構いらっしゃるんですよね。
まあ、今は肖像権の問題があるからいろいろ難しいから、
はい、
断ってから撮ってるから、断って子供なんて撮ったらみんな V サインですよ。
そうです ね、確かに
V サインで全部あのこう並べたら、それはそれなりの面白さあるけども、全く中身が違いますよね、撮りたいなものが。だから、ね、
よくあんだけこう自然な子供の表情を撮れるなと思って、不思議だなと。もしかしてそこにこう田沼先生がいるようでいないような感じというか、ね、カメラだけ浮いてるんじゃない。
そこになるまではやっぱり大変なんですよ。
やっぱり
あの空気のごとく、ね、子供と接するときは空気のごとく、電信柱のごとくと思ってます。だからいる存在があの子供にあの圧力がかかると、その子が僕に対していろんなことをすることになる。そうじゃなくて自分がすごく乗ってることをやってる時に子供は一番いい顔をするんです。で親が一生懸命俺の子供だから言うこと聞けと、笑えとかね、右向けとか左向けとか、これは全く本人の意思に関係ないんですよ。やっぱ本人が面白いと思って遊んでる時には最高なんです、子供は。
いや、一番撮るのが難しい被写体のような気がしますよね、子供って。
いや、あのね、子供がね、勉強しようなんて思って生きてるやついねえもん。うん、いかにしてね、親の、あの、あれを盗んで遊ぶかと。ね、遊びながらいろんなことを学んでるんですよね。みんな、あの、こう、ね、あの、なんて言いますか、机のところで端についてね、やってるのが勉強だと思ってるその方が多いんですけど、そうじゃないですよ。いろんなことから吸収して人間の形成ができていくわけですよ。だただあの暗記してるだけがね、
はい、
勉強じゃない。そこにあの大事なところがあるんです。
今回の写真ってもちろんあの戦後の東京の写真なんですけど、うん、やっぱり先生の写真というのは人だなっていう感じはしますよね。人間ですよね。
人間の生き様です。
うん、
あのやっぱりね、僕はドラマだと思ってるんですよ。あのこの人間っていうのは生まれて死ぬまでね、あの自分のドラマをね演じながら終わっていくんだと、僕は思う。生まれた時からそういう、だからそれぞれが違う人生があるわけです。それをあのこうあの撮って写真にしていくのが僕の仕事だと思う。
企画展田沼武義写真展東京我が残像1948年から1964年は2019年4月14日まで開催しています。ぜひお越しください。